皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は主流と反主流が大逆転という話ですね。いや今回の自民党総裁選はですね、いやびっくりっちゃびっくりですよね。あれ、いや番狂わせって言うんですかね、あの高市氏が1回目の投票で1位で、2位が石破氏で、結構差がついてましたよね。まあだからまあ下馬評通り高市で行って、いやまたこれエキセントリックな安倍派の連中がまた騒ぎ出してさ、トランプにねぶん殴られてひっくり返って、まあそんなもんかなと思っておりましたらですね、なんと石破氏が勝ったわけですね。いやその結果ね、まあ結局あれは岸田の路線だと思うんですね。岸田路線ということだと思うんですね。あれね、石破で表やってるだけで岸田路線で、要するにまあ安倍派、これ元のあれ あれですね、あの岸信介側でしょ、 CIA の側だな、これが主流派から反主流派に起こって、池田隼人、マッカーサー池田隼人の側、宏池会が主流派に返り咲いたと。だから主流と反主流が大逆転したってことですよ。だからこれ少しね大げさな言い方をすればですよ、昭和22年から始まったその逆コースが終わったってことだからな。いやこれはなかなかすごいことで、なんで石破氏勝ったのかね、まあちょっと知ってる方にもお話をちょっと聞きましたが、なんかよくわかんないみたいで、まあ、空気が変わったからだと、次元上昇したからだとおっしゃってまして、まあ確かにその通りですな次元上昇したから、まあ少なくとも高市が負けたんだと、まあ、石破が勝ったかどうかともかく、高市が負けたのは、日本が次元上昇して、それでその力がね政治にも働いたからだと、なるほど誠にさようでございますなというふうに、まあ、思った次第になりますけれども、まあとにかくですね、主流と反主流は大逆転したわけですね。で政治ってのはですね、まあそのもちろんあの政治家の政治にもありますけども、政治っていうのはポリティクスは別に普通の企業でもあるんですね。あの営利企業でも非営利企業でも、ポリティクスってのはどこにでもありますね。でこのポリティクスの中でもやっぱりその特に大きい組織の場合は主流と反主流っていうのはすごく重要なあの位置を占めてるんですね。主流派というのは自分がその権力を握ってる側、反主流というのはそれを失ってる側ということになりますね。今の例えば小選挙区制度の場合はですね、当選者1人ですから、対立候補がありました場合にはもうあれ完全に主流と反主流に分かれますね。あるいは昔の田舎の選挙みたいなやつですね、田舎の町長選挙みたいなやつでね、その主流派の土建屋さんが町長になったら反主流派の土建屋さんには4年間仕事が一切来ないとかねそういうのは昔ありましたでしょ。だから主流と反主流っていうのはですね、まあこうやってですね、まあ昔からこの相争うわけですよ。企業で言いましたらですね、社長を出す派閥と社長を出せなかった派閥の戦いみたいなものね、あるいはビジネスの主導権を握ってる派閥と主導権を握れなかった派閥の戦い、これがそのまあ典型的な例ですよねで原理原則論から言いましたらですね、まあ主流派っていうことになりました場合には、できるだけ反主流派を取り込むように政治を行うことが基本なんですね。まあ戦いということありましても、結局最終的にはこれ主流も反主流もですね同じ船に乗ってますよね。はい、五越同舟っていうことでしょ。組織の中での主流反主流ですから五越同舟なんですよ。五越同舟でありますから、どこまでも対立やってたら結局最後は船が沈んで主流も反主流も沈んじゃうだけなんですね、はっきり言って。まあだから逆に言うとですね、あんまりにも権力闘争に入れ上げちゃって会社全体が崩壊するっていうのは決して世の中珍しいことではないんですよ。だから主流反主流に分かれた時に一番気をつけなきゃいけないことは、五越同舟っていうことを忘れてね、で思いっきりこの両者の戦いに地道を上げちゃって結局船全体が沈むっていうこと、 もうそれ目の前ですから、これが実は一番怖いことなんですね。どうしかしやっぱなんか日本人もですね、まあ外国人と同じだよな、ここは権力闘争大好きですからね。ね、あいのよりもこのね、こういう権力闘争大好きな人たちたくさんいますから、そしてやっぱりですね、全体を見れなくなって共倒れ、両方沈むということは珍しくないですね。したがってそのまあ主流派はですね、できる限り反主流を取り込むっていうことですね。でそのためにはやっぱり自分たちの器量を広げなきゃダメなんですね。同じような器量で主流と反主流が戦ってればいるほどですね、和解は難しいですね。和解というかですね、 1+1 を3にするような新しい方向性を見出さなきゃダメなんですよ。要するに今この場でね、俺が取ったお前が取ったってやってるから主流反主流の戦い、主流の戦いがねひどくなるんですよね。時間をかけて、同じその時間をかけても両者にとって両方の利益が大きくなるような道を行くんですね。まあ、例えば昔の農業で言ったら新田開発をやってね、全体のパイが大きくなるようなことやるとか、イノベーションをねやってみんなが豊かになる道を選ぶとか、あるいは主流と反主流で得意不得意があるから、これが協力し合ってね新しいことやるとか、とにかく反主流を敵に回すんじゃなくて反主流を取り込むっていうことはとても大事なんですね。最もだから賢明な方法は完全なる敵を味方に取り込んじゃうことね。これはですからまあ一番素晴らしいイノベーションですよね。よく言われますように、その酸素というのはですね、あの人間のね、生物の動物の細胞にとって、あ、動物にとってですね、毒ですよね。酸素っていうのはその毒物ですな、生物にとって。しかし酸素ってすごいエネルギーを持ってるわけですよ。だからこの細胞の中でね、酸素からエネルギーを取り出すことができるようになったらですね、動物はものすごく活躍できるわけですね。まあ、これはミトコンドリアですよね。敵である酸素を内部に取り込むことによってですね、動物はますます、激しく動けるようになったわけですね。まあだから敵を味方にするっていう、まあそれもだから反主流を主流が取り込むっていうことと、まあ、同じ意味ですから、まあそれがねできることは一番大事で、ですからいつもこう敵であろうが味方であろうが人を生かしきる、生かしきるために何をすればいいのかっていうふうにいつも考えるのがね正しいリーダーシップですね。今の目の前の権力闘争でねやったらどうせ自滅するだけでありますから、共倒れするだけでありますからね、まあ、そこをどうするかがポイントですね。で反主流の場合はですね、実は次どうやって主流に戻るかっていうところに一つの作戦がないといけないんですね。はい。でやっぱり何事もやっぱこう何て言いますかね、主流反主流ってのがあった場合はこうシーソーみたいなもんですね。なんか一つ勢いをつけてなんか一つやってみると、でまあ他にね、それだけで反主流がなければねそのまま続くんですが、まあ主流反主流でねこう対峙がある場合とか、まあ組織の構造上ですね一つの派閥がねなんか続けられないっていうことはまあ別に不思議なことじゃありませんから、そうやってきた場合には、やっぱどっかで交代しなきゃいけないんだね。したがってその交代っていうことがある組織の上の場合には、まあどこまでやりきるかっていう目星をつけると同時に、その次どうするかっていうその布石もねちゃんと打っていかなきゃいけないんだね。すなわちそのまあ今回例えば主流になった場合には、まあこれ主流としてどこまでやるかですね、すなわち金も権力も使える側になったらですね、それでどこまでやるかっていうその見通しね、これ出たとこ勝負でやるからダメなんだよな。要するに適当なこと言ってですね、反主流に勝ちたいなんて思ってそんなことでやってるからですね中途半端に終わっちゃうんで、そもそも反主流も取り込みながらねどこまでやりたいのかっていう、そのまあやればできるのかという 思いとそれから現実と、これいつも見てなきゃダメですね。ですからこのやっぱりこう何て言いますかな、かなり計画的にね考える部分と、あとやっぱりみんなの気持ちを統合していくものすごいこのエネルギーが必要ですね。とにかくその反主流っていった場合にはひがみ根性が強くなってますから、それを元に出たら絶対人集まってきませんのでね、恨みしかないんで非常に狭い範囲の人しか集まってこないですね。広い範囲の人たちを集めるためには反主流の屈辱的な発想と行動ではなくて、もっとおおらかにね天とつながるような非常に大きな気持ちにならなきゃいけない。これはねリーダーにとってなかなか大変ですよ。まあ、卑屈な環境で育った人にですね、 ね、アマテラス大神みたいなですね、天真爛漫でなおかつ力強いね勢いで今日から仕事しろって言ってもなかなかね難しいかもしれませんけども、でもそれができないからねうまくいかないのよ、できない理由をいくつも挙げたってしょうがないでしょ。どうやってできるかだけの話ですから、まあそこのあたりがね、まあそのリーダーにとってもなかなか大変で、やっぱりだから強いエネルギーを持って人々の前に出ていかないとね、反主流であればあるほどですよ。で今度逆に主流であったらですね、少し控えめがいいですよね。よく声を聞いた方がいい。すなわち、いろんなもののほころびとかですね、問題はですね、小さな声から始まるんですよ。小さな声から聞こえてきますから、小さな声を聞こえるようにした方がいいですね。反主流の間はやっぱり喋る方が熱心で、主流になったら聞く方が熱心で、これぐらいでちょうどいいと思いますね。すなわちそのまあ主流になってね、なんかここまでやりたい、こういうふうにしたいと思うものありましてもですね、小さな不満が溜まってきてですね、それ覆されるってことは珍しくないんですよ。だからちょっとよくですね、まあ話聞いた方がよろしいと思いますね。で同時にですね、やっぱりこの人ってね、主流と反主流に分かれた場合にもう一つあるんですよ。主流と反主流とそのどっちでもないっていう3つの実は陣営に分かれるんですね。まあこれは皆さんご承知の通りで、ですからこのまあその主流と反主流の対立がすごければすごいほどですね、実は一番みんなをイライラさせるのが主流でも反主流でもない人たちなんですよ。この中立の人たちなんですね。まあこれが実はなかなか大変くせ者なんですね。中立というのはですね、別に悪いことじゃないです。どっちもどっちだなっていう人もいるしね、あるいはここで対立しててもしょうがないから俺が間に入って中取り持ってやろうっていうね、そういう人も出てきますから、中立は決して悪いわけではないんです。しかしですね、例えばね、何かこう策を練った時に中立の人がですね、いやあっちはあんなことやっておりましたよとか向こう行って喋っちゃうしねで向こうの話も教えてくれるんだけども、まあなんかそうやってるとさ、お互いね、こう作戦が筒抜けになっちゃって、戦にしてみたいになっちゃってですね、物うんこと動かなくなっちゃうじゃないですか。でそうこうしてる間に、まあ言ってみれば攻める方も守る方もね、確たる成果出せませんから、みんな疲れてくるわけですよ。事態が進展しないから。で結局ですね、両方とも仲間が分かれるっていうか離れていっちゃって、元の木米って申しますかね、なんか敵でも味方でもない何でもない、うぞうむぞうの集まりに戻っちゃうなんてことはあまり珍しくないんですよね。戦争なんて言いましたらね、この中立が一番ねやばくて、中立はイコール敵になっちゃいますからね。戦争ってのは厳しいんですよ。敵か味方かですから、要するに中立は味方でないんだから自動的に敵になるんですね。これが戦争でありますから、戦闘となりましたらですね、あれ本当にどっちか決めなきゃいけないんだな。だから普段からやっぱりね、よく先々のことを見ていかなきゃいけないんだけども、まあそのね、本当のね、弾を撃つ戦争はそうでありますけども、なんか過去の例見るとね、企業のね激しい権力闘争でも、ね、会社をね真っ二つに割るような権力闘争でも中立なんて許さないんだね、やっぱありましたもんね、昭和の頃ね。まあ平成でも最近でも場合によってあるかもしれないな、中立なんか絶対許さないとかね。まあ実にねひんどいもんでありますよ。でも結局ね誰が勝つのか見た場合ね、ちょっと長い目で見たらですね、やっぱり人々がついてくる方が勝つんですよ。戦戦いごとなんつうのはですね、もちろん実弾が飛び交うのはもちろんそうだけども、組織内部の権力闘争でも非常に多くのストレスを、非常に大きなストレスを多くの人たちに与えるんです。あれはだからやってみないと分かんない世界だと思いますけども、ものすごく大きなストレスをですね組織の人たちに与えます。トップはね、勝ち目がかかってるからもう走り回るだけかもしれませんが、ついていく人たちはもうフラフラですよ。いい加減にしてほしいと、もう勝ちも負けもないと、自分はもうね身も心も持たない、そういうふうに思うもんだと思いますよ。あれは従ってですね、長くずるずるいつまでも戦いやったりですね、悪口ばっかり言い合っていたりね、見えないのないところでどこまでもついてこいとかね、どこまでもこれで走れなんて言ったらね、それは必ず中から崩れてくる。ああ間違いなく崩れてくる。人々がね、そんなね、特に今の人たちはね、そんなね一致団結してね、戦い抜こうなんてありませんですから、まあ、毛沢東の調整ではありませんけども ね、あるいはパルチザンじゃありませんけどね、ああいうなんかですね、まあ、昔のようなですね歯食いしばって命がけでね、 どこまでもね、真っ暗闇の中戦い続けるみたいなね、ますます今の人たちはできないわけですよ。それでいいと思いますよ、はっきり言って。だからね、そういう長々しいね、変な戦いなんかやればやるほどですね、味方が自滅していくんですよ。ですからやっぱりですね、敵を味方に、でお互いもっと協力できる方向に、戦わずしてですね、相手を感服させてね、取り込むと、そっちに持っていかない限り、やっぱり大きな成功、本格的ななんか、まあ主導権を取るってことはできないと思いますね。本当だから今の子ね、そんなことやらすぐみんなやめちゃうだけでしょう。戦いなんかならしませんわな。で金の力で買収するなんていうのは金なんかみんな持ってないしね、利権なんかもうね、配る利権なんかないでしょう。だからその物質の力を使ってね、動かすこともできないし、で権力か振りかざしてやめちゃえばそれまでだしさ、まあなんとかやっぱり良き心を持って人々がついてくれるようにする、大きなね、だからまあなんて言いますかね、風呂敷を広げちゃいい言い方なんですけども、大きなそのまあパイをね、こう作って、その中にみんながそれぞれ乗れるようにね、まあやっていくのが、まあ、一番の正解でしょうな。主流と反主流っていうのはやっぱりそうやって、結局だからね、器量の差ですよ。器量の差でやっぱり大逆転ってことがあるんでしょうな。まあ、やっぱり誰かがね、一つ成功したとしてもですよ、徳川だって15代で終わったわけでありますしね、結局やっぱりなんかね、器量がだんだんちっちゃくなっちゃって、でその分裂腐敗が広がっていくわけですな。でその時やっぱり新しい器量で大逆転して次やっていかなきゃいけないわけでありますから、まあ反主流と言いましてもですね、戦って勝つっていうね、それ一番最後のことですから、やっぱり普段からですね、まあ反主流としてもね、どうやって古い時代のものを取り込んでね、みんなを生かしていくか考えなきゃいけないし、それからやっぱりさっきも言ったように、大きな器量をね、人々に示していかなきゃ、それは全然その賛同は得られないんですね。本当だからね、その組織の中でね、眉間にしわ寄せて対立して喧嘩してる様子って外から見るとね、あんな見苦しいもんないですよね。まあ、組織の中の人間はね、派閥構想なんかもすごい真剣にやってることがあるんだけども、あれ外から見るとあんな見苦しいものはないわね。すぐもうどっちもどっちとしか覚えなくなることありますね。お客のことも取引先のことも全部そっちのけでね、一生懸命内部で対立してる姿こそですね、あんな見苦しいものはないわな。まあ役所なんか朝から晩までね、自民党も朝から晩までそんなことやってるのかもしれませんが、あら客がいないからさ、そういうことがあるわけでね、でたらめやったって給料もらえるからさ、報酬もらえるからさ、前でやってるだけの話でね、普通はそんなものは3日やったらもう4日目ないんじゃないかな。そんな気がしますね。だからまあ本当にですね、このところはね、特に今アメリカだとバイデン・ハリスからトランプにもう一回大逆転でしょ、あれね。もともとインチキだったんだから、バイデン・ハリスはね。そうすると今までの我々の政治経済っていうのは、やっぱりディープステートがあれですね、主導権持ってましたから、ディープステートのグローバリゼーション、まあグローバリゼーションとちょっと短いですけども、まああえて言えばバチカン2000年の歴史、彼らが主導権持ってきたわけですから、あれが主流派だったわけでありますから、これは大逆転していくわけですね。しかもそれはまあトランプは確かにおりますけども、そこに世界が全部結集してるわけでもなくて、トランプはだからその古い汚いものをぶっ潰す仕事ですね。その後はだから主流も反主流もなく新しい時代を作っていくわけですから、まあ、とりあえず選挙でね、トランプ側がもう一回勝つっていうのは、まあこれで大逆転に見えますけども、それはあくまでも古い時代が終わったっていう象徴でありましてね、そこから先はまあ敵も味方もなく、するに新時代の再構成をどうやっていろんな人の能力を集めてやる か大きな枠組みと大きなエネルギーがいりますね。みんなが参加できるようなプラットフォームをどう作るか、でしかもそもそもどんな戦略でいったらみんな成功できるかと、最初の戦略ですね、戦略の見通しですね。まあ例えば農業一つ取ったって、実際どんな農業にやっていけばね、この国はその成功するのかとか、今日明日どうやってみんな食わしたらいいのかとかね、そういう問題が山積してるわけですよね。そういう問題に対してもハーバード大学のねお勉強だとか、金融機関のお勉強だとか、ローファームのお勉強じゃ全く答えが出ないわけですよ。そのことばかりやった人には答えは出せないわけなんだから、かといって19世紀的な常識の延長線でも答えが出ませんからね、非常に難しいところにあるんですね。 だからそれはもうとにかくその地域の人がもうね頭振り絞って行動して、でその答えを出していかなきゃいけないという、本当にそのボトムアップの力そのものが試されるというね、そのものすごい時で、でもやっぱりそれがね冬の厳しい時にもね、まあ土の中でさ発芽してね芽が伸びてやがて、地表にね葉っぱを出すと、そういうプロセスの一環なんだろうと思うんですな。まあだからこれでいいんだろうとは思うんですけどもね、まあ、いずれにしましてもですね、支流と反支流の大逆転の時代でありますから、皆様考えて行動していただければというふうに思っております。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、支流と反支流が大逆転ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。